皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月3日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はブラックホールの蒸発です。新しい元号も決まりましたけれども、世界は本当に急速に動いております。一言で言うとブラックホールの蒸発ということだと思うんですね。まあブラックホールの中でこう空間が歪みながら、歪む空間を利用してこういろんな仕事をしていた人たち、生活していた人たちがいるわけですね。こう矛盾に満ちてはいるながらも、まあとりあえず今日の飯を食うためにこのブラックホールに付き合うと。しかしそのブラックホールが蒸発するとですね、飯を食えなくなるどころか、行き場所を失ってしまうんですね。なんか全世界的にそういう人たちが急速に出てきたような感じがするんです。日本の政治の方もですね、石破さんたちを中心に、新しい、体制しようというか、まあ、安倍を下ろしちゃってですね、次の政治を作ろうという動きがしっかりあるようですね。しかも今度は新自由主義はもうやめだということです。だそうですから、まあそれでその自民党を割って野党とも合わせて新しい政治勢力を作るという流れのようで、いやこれはもう昭和の末期と よく似てきましたね。昭和から平成になるときは自民党が割れて細川さんの日本新党ができて新しい政治になってたわけでありますけども、まあ今もですね、やはりこの、汚職の極致の安倍内閣が行き詰まったところから新しい政治が生まれるっていうのはよく似てると思いますね。ですから、まあ、政界大再編というものも、こう、視野に入ってくるわけでありますが、まあ、バブルのピークで新しい政治を作るのと、バブル崩壊の混乱で政治を作るのでは、だいぶ様相が違ってくるわけでありまして、結局、バブルの崩壊の時はですね、みんなもう、力がない、経済的な力がありませんので、金の力でこの政治を動かすということが非常に難しくなってきますね。したがってやっぱそこはより純粋にですね、思いや行動欲に依存しなければならないわけで、そうなってくると、やはりその、清き正しき言葉というんでしょうかね、本来の正論というものが語りやすくなってくるわけですね。本当に日本のメディアなんてものは正論を語らないですね。忖度ばっかりでありまして、それは世界から非難されてるわけでありまして、日本のメディアはですね、一体どうなってんだと。まあどうもこうもただにただブラックホールの中で、メディアの人間が仕事してるから、各記事も喋ることも歪んでくるだけの話で、ブラックホール終わったらですね、まあ、要するに何にもないということですよね。まあそれだけは間違いなくて、で結局だからこのブラックホールがいろんな理由で維持できなくなってくるとですね、次が何もないんだね。次に語る言葉がない。だって自分の目や耳で世界を見てないですもん。今世の中どうなってるかなんてことをですね、こう、全部見てる人っていないわけで、だからそれはもう語る言葉がないからそれは黙って、まあスゴロクで言ったらこの街に入るわけですよね。一方なんかそんなものに聞いてたってですね、まあ偉いことになるから自分たちで考えて行動してた人たちっていうのは、それは自分の感覚でいくらでも物事わかってるわけで、でそういう人たちがまあ元気ありますし見識がありますから、そういう人たちが出てきてまあ次の時代を作るってことですね。ですからブラックホールが蒸発すると、ブラックホールの中にいる人っていうのは動けなくなるわけですよ。何度も何度も言いますが、自民党の3回生以下、いわゆる安倍チルドレンっていうのは、有権者に選んでもらったんではなくて、安倍に選んでもらって政治家になってるわけですね。そうするとですね、いよいよなってる時は、それは有権者のためなんか働かないですよ。安倍のために働くわけですよ。それがそのブラックホールを作る力をどんどん強めてるわけでしょ。で、これがなくなったらですね、安倍はいないと。有権者もいない。もうやりようないじゃないですか。ですから結構綺麗に終わるんですよ。ブラックホール蒸発した後っていうのは本当に綺麗に終わって後腐れなく終わることは実はできるんですね。まあ余計なちょっかい、余計なとか、まあ余計ななんかそれで、また新しい思惑でも入れない限りはね。だからまあ石破氏中心にこうできてきてるっていう話なんで、だからこれ夏の選挙前に一回なんかあるんじゃないです？二階さんもなんかいろいろ動いてますよね。たくさん民主党会人呼んできて、あれで自民党を割っちゃうってことなんじゃないんでしょうか。 数の力でね、数の力で安倍氏に挑んで自民党割っちゃうってことじゃないかと思うんですけどね。うん、だからなんか動いてきましたよ。で、しかし、まあ、外交にしろ、政治にしろ、あ、ごめんなさい、経済にしろ、旗印をまだなかなか上げきれてないところがありましてですね。しかもその中途半端なことやってもこの先続きませんので、まあ、そういうことは含めて、まあ、とりあえず混乱の中から次の何か見えてきたというふうにするしかないんじゃないんでしょうかね。まあ、いいことだと思いますね。一方、その企業の方って言いますか、金融機関の方は、ますますお手上げですね。日銀はですね、匍匐前進だって言うんですよ。日銀の金融政策は、どこまでも匍匐前進だって言うんですよ。匍匐前進って知ってますかね？こう地面に転がってですね、寝そべって頭下げながら、少しずつ前に進むってやり方でね。要するに金融緩和の終わりはないんだと。出口戦略なんかないと。どこまでも買い続けると。で、激しい売り物が来たら少し黙ってると。暴落しますからね。暴落が終わったら、売り方が止まったらまた頭をちょっと上げてですね、少しずつ前へ進むと。もうこれを繰り返していくのみというのが日銀の政策だっていうんですね。それは総裁変わっても同じで、いや、安倍が辞めればそれは黒で辞めますから、で、その後、安倍はどうするのっていうのは匍匐前進だってわけですよ。ということはですね、大空襲があったらそれっきりってことですよ。国民にその、あれですね、竹槍を持たして防空演習をやらしといたと、これでその戦争は勝てますとは言わないんだなぁ。でもなんか結局それだけやっとけっつうわけだ。で、大空襲あったら全部終わりだったでしょう。まああれですよ。だからこの死ぬの待ってるのやり方だね。それはだって援軍が来るわけでもなしですね。ものすごい売り物が来たってそれっきりで、結局その大台訂正で日経平均がどんと下がってきたら、あるいは金利が大幅に上がったらそれだけで潰れちゃうわけでしょ、日銀は。で、それに対する備えってどこにもないでしょ。どっからも救援来ないでしょ。だからもうそれは敵地に残されてですね、後ろに戻れないから、後ろに戻るといろいろ言われるわけですよ。なんで金融緩和やめたとかですね、言われるから、少しずつ、敵の方に向かっていくしかないと。死ぬしかないわけだな、あれはね。その匍匐前進しかないっつうわけですよ。だからもうそれはある種諦めの感情なんでしょうね。だから早く終わった方がいいと思ってるかもしれませんね。早く債務超過になってくれたらそこでゲームオーバーだし、あとは知るかと。まあ、いうことになるんじゃないですよ、これね。だからまあ、そんなことで、金融機関なんかですね、もう、要するに、まあ、日銀も金融機関ですから、どっからも助け来ないわけですよ。私は前から思ってたんだけども、第二次世界大戦の時ってのはこれ、人の命が本当に無駄にされましたよね。今度は人の命以上にお金が無駄にされてますよね。一体いくらですね、この負け相場につぎ込んだんですかね、日銀はね、あるいは年金はね、平気の平座でやってるわけですよね。だからこれ、その責任たるや最後問われたらさ、大変なことになりました。本物の戦争責任ですよ、これね。で、金融機関もですね、結局、まあそれに片棒担いでですね、変な商品売りまくってましたよね。変な商品売りまくっておりましたから、後始末は大変ですよ。今なんか一生懸命問題先送りやってるらしいじゃないですか。損失の先送りをですね。しかし、そんなことだったって、いつかこれまたリーマンみたいになってですね、全部元の木阿弥になっちゃうわけですよね。そしたら早く逃げると。もう、最近銀行を辞める人が結構いるようでありますが、まあ、果たしてどっか行くとこあるかですよね。世界中相場が同時に崩れちゃったとこは、世界中一斉にこう、不景気なんですよね。だからその、こっちが不景気であっちが好景気っていうのはまだやりようがあるんですが、一斉に不景気になったらどうしようもないわけでありますよ。特に金融はそうですよね。さあ、どうすんのかなと思うんですよね。まあ、そんな感じで、ですから、もう分かってる人はね、前々から、まあそんなものから外れてですね、先のことを考えて行動してたんでしょうが、まあ、ブラックホールの中で最後までいた人たちいますよね。これはもう大変じゃないですか。今世界を見ると、まず中国はそうだよね。中国の IT 企業とか金融関係だってすごいリストラやってますよね。あれ、もうなんかみんな今日一日生きるのに、精一杯ですよね。韓国もそんな感じありますよね。あとはドイツがそうでしょ。アメリカも次第にそうなり始めてますよね。だから世界中結構もうそれ始まってんですよ。ウェルズファーゴなんてアメリカの銀行ありますが、あれすごいスキャンダルで政治問題にもなってるとこですけども、偽アカウント作ってたんだよね。偽装アカウント作ってたって悪い銀行で、CEO はついに辞めましたよね、あそこね。 まあそんなの見てるともう本当にこのブラックホール蒸発ですよね。それから北欧の方はマネーロンダリングでしょ、あれ。何十兆っていうマネーロンダリングでしょ。あれ見つかっちゃったわけですよ。で、ちゃんと最初から言えばよかったもの隠してたもんで、それは大変ですよね。ものすごい罰金食らっちゃって、で、アメリカマーケット参入停止とかですね、参加停止とかあれ、なるんじゃないです?そんなのもてあげじゃないですか、そんな大きな銀行とかですね。いや、だからその日が来るまでじっとしててやっぱそうなっちゃったということで、だから本当ブラックホールが蒸発するっていうのはすごいもんだなと見て思うんですね。で、金融なんかの場合は今ヘッジファンドとかも全然こうパワーないですよね。なんか全然その新しい動きしてるように見えないし。だからなんかこう、なんていうんですかね、金融機関でもファンドでもなんか同じで、金融って本当なんかすっかりこう油が抜けちゃったっていうか、金もまあほとんど流れませんしね。最近マーケットなんか多少値段が上がってるように見えますが、ほとんど金動いてませんからね。あの新興国から金無理やり引っこ抜いて新興国を暴落させて集まった金とか自社株買いとか、あとは日銀ぐらいのもんでしょ。本格的に投資家が来てるって話聞かないし、だからこうポンプはあるんだけど水が流れてこないんだね。水が流れてこないからポンプ回したってそれ水いかないしですね。そのうち加熱してポンプ壊れちゃいますよね。なんかそんな状況なんじゃないですか、今マーケット見てると。だからあれ大変だと思いますよ、金融の方もですね。だから本当に原点に戻る仕事をできないとダメですよね。金融の原点って言ったらそれ一つはモーゼの10回ですよね。旧約聖書に出てる世界ですね、あれ。七年に一遍休めっていう、あれが元ですよ。あとはだからコミュニティの金融ってやつありますよね。それから産業金融っていうことになると、投資銀行だから、これ国と一体になった世界を少し視野に入れておかないとダメで、だからその産業とともに国地域を根本的に作り直すというぐらいの覚悟でいかないといけないから、まあそれは渋沢栄一だとか、あるいは昔の、なんて言いますか、幕末の佐賀藩だとかね、水戸藩だとかね、あれぐらいの気迫とやり方でいかないとちょっと難しいと思いますよね。中国なんかは各省とか市がですね、まあ財政自主権もかなり持ってて自分たち商売やってて、まああれはやりすぎて結構みんな潰れちゃっていくんですけども、ああいうやり方にしなきゃダメですよね。だからその目に見える場所に実際にどのように工場、店を作り、人々の雇用を生み、そして人を育て未来を作っていくかと。目に見えるところでそういう産業を動かさなきゃダメなんで、その辺の発想はですね、ちょっとやっぱり今の銀行にはないんで、まあちょっとそういうのをやるっていうことはできるでしょうね。まあだから公銀であり渋沢栄一の第一銀行みたいな発想ですね。あと本物のその、なんていうんですかね、金融の中の両替だとかエクスチェンジだとかいうことになると、これはあれでしょう、もう仮想通貨なんか入ってきてますから、相当これまた構えを大きくしなきゃダメでね。すなわち、ロンドンを拠点とした、ニューヨークを拠点とした、現行の国際決済システム以外の世界ともちゃんと付き合っていかないとダメなんで、それはもう金融マンの常識だけじゃどうしようもないし、あれ、すごい規制がうるさいですよね、金融ってのは。だから逆に動けなくて、むしろ外にいた方がうまく動けるんじゃないですか、あれ金融なんてのは今ね。まあそんな感じですよね。だからそれもちょっとやっぱり自分でよく考えていかないとですね。で、最後はだから江戸時代の末期を考えてもですよ。札差しってのは言ってですね、まあ、幕府なんかに金貸してた連中でね、あれ踏み倒されてですね、潰れちゃうわけですよ。だから今その国債なんか買ってる連中たくさんいますけども、まあ踏み倒されちゃうわけですよ。デフォルトさせられるか、ハイパーインフレなくなるか、どっちかですよね。まあそのデフォルトも低欲やられてですね、まあその債務繰り延べだと、10年間据え置きでですね、50年払いとかね、一応そんな風にでもさせられたら、まあそれっきりなんじゃないです。まあそんなことを含めてですね、これは多分最後の決着ってのはそういう風にするしかないんですよ。歴史的に方法ないから。だからそののんきにですね、どっかでっかいとこ貸してますと、大企業貸してますだとか、国貸してますだとか、地方債に投資してますなんて偉そうなこと言ってんと偉いことになりますよね。まあそのあたりのところもですね、やはりこのブラックホールがある間は大変なこと起きないとみんな信じてやってんですよ。 そんなこと起きないという前提でブラックホールを作って会社に毎日来てるわけですから。でもそれ終わるとですね、突然現実見えてくるわけですよ。やっぱり潰れるものは潰れるぞと。リーマンの時だって全部そうでしょ。山一潰れた時だって全部そうでしょ。そのあたりがですね、なんか本当に大丈夫かなとこ見てて思うんですね。まあ自民党がまあ割れるっていうことを一つ考えてもですよ、割れる軸っていうのはあまりよく見えないですね。で、しかしまあこれがだんだんその出てくると、まあ安倍と安倍以外ですよね、その満州人脈とアンチ満州人脈で、で満州人脈の方はまあ今のアメリカのクリントンと同じで、それ徹底的に暴かれたらあれ終わりになっちゃいますよ。クリントンも次の大統領選挙出ないとか言ってますよね。ブルームバーグも出ないって言いましたよね。まあ一つ決着がついてるんだと思うんですよ。で、そんな風に考えてくると、日本の方もですね、やはりここでその古き皮を脱ぎ捨てると、第二次大戦のその前からですね、昭和の初めから始まったその、あるいはそのもっと前だな、日清日露からですよね、大陸利権というものがあって、で天皇もへったくれもあるものかと、やりたい方でやってた連中の系統がずっとあって、それに進駐軍も乗っかっちゃって、その戦後の米軍も乗っかっちゃったと。まあ、この体制を壊そうという次の政治勢力というふうに考えると、新しい日本はわかりやすいですよね。世界でこういう勢力のブラックホールがどんどんどんどん消えつつあるわけですから、今最後のあがきを彼らやってますからね。で、それの流れで考えると、やっぱりまあ、なんて言いますかね、そういう旧体制維持派なのか、新体制でいくのかと。ちょっと言語も変わりますしね。まあそういうふうに考えると日本の政治も実はよく見えていくんだと思うんですね。まああの、属国で行くか、独立国で行くかと。アメリカの属国であることが最大の国益という路線で行くのが、安倍側で。で、金も何も全部そっちから回してもらうと。上手にやって政権の維持を図るという、まるでイスラエルのネタニヤフみたいな、その政治で行くか。ちょっとまともな、国に立て直そうかと思いに行くか。まあ、このあたりのその縦分けなんじゃないですか。それがそのブラックホールの蒸発ってことが入ってくると、その既得権益の方は消えちゃうわけだね。だから、まあ、これは結構動きは急だと思いますよ。で、製造業なんかの場合もですね、まあ、せっかく中身あるわけですから、どうやって飯食うかを本当に考えてもらわないと困りますわね。それはもう、自由貿易の時代じゃないわけでありますから、各国保護貿易でありますから。それでその、特に車とかスマホとかですね、今売れてるものだけでも将来することはできないんで、で、その、特に製造業はもうこの20年ぐらい、横型のリンケージがすごいじゃないですか。あそこの、あれもそうですね、深圳にしろ、それから、この、ベイエリアにしろね、アメリカのね、それはシリコンバレーすごいわけで、そういうその、まあ、異質な人たちが集まって、一冊成長を3にするより物を作るっていう世界が広がってるんで、まあ、それの中で今の日本のその強みをどう生かしていくかっていうふうに考えていかないと、落としどころが見えなくなりますよね。まあ、だから今までにない技術とか考え方とかやり方も当然大事でありますが、世界とのチームの組み方って多分もっと大事だと思うんですよね。どうも孤立しちゃったところがあってですね、これだと仕事広がらないですね。特にものづくりはね。だからそのあたりもですね、まあ、変なブラックホールを早く卒業してですね、改めてこの自分たちの役割を、地球台における役割を見つけてもらうしかないですね。これから保護貿易と言ったってですね、それは大きなところでね、その、大量生産、大量消費、大量流通を止めるってところぐらいまでですから、そんな全部国が閉まるわけではないんで、むしろそういう時代の中で、地域や国を生かすための産業をどう勃興させるかが最大の課題になってきますから、まあ今のようにですね、圧倒的黒字、圧倒的赤字っていう体制がダメなんで、まあそれをぼちぼち程度にみんな世界を慣らしていかなきゃいけないんでね。そのための新しい産業起こしなんですよ。それが今回の保護貿易でありますから、まあ日本はいくらでも協力できる余地はあると同時に、やっぱり新しい友達世界に見つけないとですね、今のこの業界の権益みたいのを前提にしたやり方だったら、これは到底何もできないというふうに思った方がいいと思いますよ。まあそこのところをですね、少しちょっと本気で考えてやらなきゃいけないのが、まあこれからということになると思いますね。ですから、まあこの後ですね、どんな形でその時代が進展していくかにもよりますけども、まず一つ言えることは、大きいところ、それから今までの常識に乗っかってるところほど多分落差が大きい。二つ目は、 次はやっぱり自分で今この状況で知っていってみてやって、次をちゃんとその担保しておかないと、ちょっと手遅れになりかねない。全く終わりとは言いませんが、動けなくなっちゃう。今この段階でよく勉強して良き仲間を見つけておかないと、なかなか大変だと思いますね。だからもう本当になんか毎週毎週こう世の中見てるとですね、どんどんそういう崩壊が広がってんですよね。一つとしてなんか元に戻ってる様子がない。まあですからそんな意味でですね、今回のブラックホールの蒸発っていうのは本当の時代の変わり目の象徴だと思いますから、皆さん真剣に考えてですね、未来を作っていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ブラックホールの蒸発ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。